As Sister Holland and I,
私がホランド姉妹と共に空港に降り立った時、美しい若い女性が3人機内から急いで降りてきて私たちに挨拶しました。そして教会員だと自己紹介しましたが、それは驚くには当たりません。教会外の人が空港で近寄ってくることなど普通はないからです。会話は思いもかけない方向に進み、彼女たちの涙から3人が離婚したばかりだと分かりました。いずれの場合も夫の不貞が原因でした。しかも3件とも廃材の種は夫がポルノグラフィーに心を奪われた時にまかれたのです。今日の話のこの導入に私はヤコブのような思いが出ています。彼はこう言いました。あなた方のことをひどくあからさまに話さなければならないことは私にとって悲しいことである。あなた方の多くは清く繊細であり非常に感じやすい。しかしあからさまに話す必要があります。おそらく父親あるいは祖父としての思いからだと思いますが、私はその女性たちの涙を見て私も涙を流し、3人の疑問について考えました。なぜこれほど世の中の道徳が荒廃し、なぜこれほど多くの個人や家族がその犠牲になって悲劇の傷を負っているのでしょうか。もちろんこの問いに対する答えの一部は承知しています。私たちは毎日のようにあらゆる角度から押し寄せる不道徳なメッセージにさらされています。映画やテレビ、音楽産業の闇の部分が攻撃的な言語やまた性的な不貧困で社会を陥れようとしています。悲しいことに家族歴史を探求し、神殿への名前の提出を助けてくれるコンピューターやインターネットのサービスは、フィルターや制限をかけなければ子供や孫たちに永遠にわたるダメージを与えるような汚れた画像や思いの地球規模の集積所になりうるのです。あの若い妻たちが夫の不貞はポルノグラフィーから始まったと言ったことを忘れないでください。しかし不道徳は男性だけの問題ではありません。夫だけが罪を犯すのでもありません。マウスをクリックする危険性はチャットルームの仮想の出会いの中で起こることも含め、人を選ぶことはないのです。老若男女、既婚未婚を問いません。そして誰もが誘惑にアクセスできるようになると、あの敵対者は領域を広げ、携帯電話やビデオゲーム、 iPod にまでその触手を伸ばすのです。もしこの問題の枝葉を切り離すのをやめて、その木の根元から一気になぎ倒すなら、情欲が諸悪の根源であったことがわかるでしょう。情欲は耳障りな言葉です。説教のテーマとしても耳障りです。しかしこれが七つの大罪のうちで最も死に値するのには十分な理由があるのです。なぜ情欲は死に値する罪なのでしょう。情欲は御霊の働きを完璧に破壊して人を傷つけるだけでなく、神が人間に与えられた最も神聖な関係を汚す罪だからです。その関係とは男女が互いに抱く愛であり、永遠の家族に子供を迎えたいという二人の願いを指しています。真の愛は永遠という概念に結びついていなければなりません。真の愛は永続するのです。しかし情欲はまるで ポルノグラフィーのページでもめくるように、男であれ女であれ、身近で満足させてくれるものに目先を変えていきます。真の愛は私がホランド姉妹に抱いているような麗しい思いです。屋根の上からそう宣言します。しかし、情欲の特徴は羞恥心と内密性で、病的なまでに隠そうとします。時間は遅ければ遅いほど、周囲は暗ければ暗いほど好都合で26個のドアを求めます。愛を抱くと本能的に神や人に手を差し伸べたくなります。しかし情欲は神聖な思いとは程遠く、自堕落で自己中心的です。愛は人々の手と心を解放しますが、情欲が解き放つのは芳醇な欲求だけなのです。真の愛の意味を汚す行為は、それが想像上であれ、実在する人とであれ、実に破壊的な結果をもたらします。それは神への信仰に次いで大切なもの、すなわち愛する者への信頼を打ち壊します。また、現在や将来の愛の土台に対する信頼を根底から揺さぶります。失われた信頼の回復にはひどく時間がかかるのです。問題が悪化すると、それが家族のように親しい人であっても、高級官僚や実業界の指導者、メディアの寵児、スポーツの花形選手であっても同じです。そのうちに道徳を尊重する社会のために建設したはずの建物に空き家という看板を掲げることになるのです。独身者も既婚者も既婚者も若人も老人も、誘惑がどのような形で現れようと自分をどう守ったらよいのかお話ししましょう。社会の問題を全ては解決できなくても、個人として何ができるかお話ししましょう。最も大切なことは、自分を害する人や物や環境から遠ざけることです。アルコール依存症の人が知っているように、誘惑に近づくと命取りになります。道徳的な問題も同じです。ポテパルの妻の前のヨセフのように、ただ逃れてください。それが誰であれ、何であれ、できるだけ遠くへ逃れてください。その時には、決して転居先の住所は残していかないでください。破壊的な習慣や依存症という鎖で縛られている人は、自分の努力以上の助けが必要になります。あなたもその一人かもしれません。ビショップに話し、その勧告に従い、真剣の祝福を求めてください。教会のファミリーサービスの支援を活用し、専門家に助けを求めてください。絶えず祈り、天使の助けを求めてください。パソコンにフィルターをかけ、不適切な愛着心に鍵をかけ、人生をコントロールするのは自分自身です。境界線上の事柄をもっと制御できるよう努めてください。テレビ番組が下品なら消してください。映画が不適切なら映画館を出てください。誤った関係に発展しそうならそれを断ち切ってください。こうした影響力の多くは、初めは害にならなくても判断力を衰えさせ、冷静を鈍らせ、やがて本物の悪へと導いていきます。古いことわらざに、千里の道も一歩からとあります。自分の足元に注意してください。夜来る盗人のように、歓迎されない思いは心に入り込む隙を伺っています。しかしドアを開け放し、紅茶とケーキで盗人をもてなし、銀食器の保管場所を教える必要はありません。紅茶を出してはいけませんね。ならず者は追い出してください。低俗な思いは希望に満ちた考えと入れ替えてください。 期待を裏切ったら打ちひしがれてしまう人の顔を思い起こしてください。自分の帰りを待っている母親や妻、子供の顔を思い出すことによって罪や愚かな行いから救われた人はたくさんいるのです。どんな思いにせよ、心の中には自分が招いた思いだけがあるようにしてください。昔の詩人が言ったように、自分の意志で思いを制御しましょう。主の御霊が宿る場所を求め、そこで過ごしてください。自分の家やアパートを整え、ふさわしい絵画や音楽、書籍を揃えてください。すでにエンダウメントを受けていれば、状況が許す限り神殿に参入してください。神殿に参入すると神の力を帯び、神の栄光が皆さんの周りにあり、神の天使たちが皆さんに対する務めを果たしてくれます。神殿を出るときには象徴を心に留めて、それを決して捨てたり忘れたりしないでください。問題を起こした人の大半は最後に叫びます。自分は一体何を考えていたんだろう。いずれにせよ、キリストのことを考えていなかったのは確かです。教会員は毎週月曜日曜日に進んで御子の御名を受け、いつも御子を覚えることを約束します。ですから、もう少し熱心に主を思い起こしましょう。主は我々の病を負い、我々の咎のために傷つけられ、その打たれた傷によって我々は癒されたのです。私たちは罪を犯すたびに、愛する人々だけでなく、自分を愛してくださる主をも傷つけていることを思い出すなら、自分の行動を劇的に変えていくことができるはずです。罪を犯していても、それがいかに重大であっても、あのお方によって救われるのです。人を救いうる天下に与えられた唯一の名をお持ちのお方です。私たちが罪と対峙して真の痛みで心を苦しめるとき、次のように叫んで改心したアルマのようになることができますように。おお神の御子イエスよ、私を憐れんでください。兄弟の皆さん、私は皆さんを愛しています。モンソン大官庁や幹部の兄弟たちも皆さんを愛しています。それ以上に大切なのは、天の御父から愛されていることです。私は愛について話してきました。愛を尊重することについて、健全な社会における愛のあり方について、結婚した男女と家族の間にある愛の神聖さについて、そしてキリストご自身の恵みを通してもたらされた贖いの愛の現れについて、私はお話してきました。また必要に迫られて、悪魔や悪しき者、つまり偽りと情欲の父についてもお話ししました。悪魔はあらゆる手段を用いて真の愛を破壊し、その神聖さを汚そうとしています。そしてできるなら、その過程で私たちも滅ぼそうとしているのです。現代社会でそうした誘惑に遭うとき、 若きニーファイのように宣言してください。もう私の敵に場所を与えない。私たちは悪しき者を拒むことができます。もし心から望むなら、主イエス・キリストの贖いの力により、その敵を今も将来も叱責することができます。さらに皆さんにお約束します。キリストの永遠の福音の光は、希望も助けもないと恐れおののく暗い人生にも再び明るい輝きをもたらすことができます。神が望まれる清い状態に、愛と結婚生活と社会と心とを保とうとするときに、最も気高い属性への忠実さのもたらす喜びを得ることができますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。